とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうも岩崎です。
どうしても抜け毛を数えちゃうんだよね。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
30分読書のコーナー。
はい、
まあね、なかなか読書って言ってもね、一冊全部読んだりとかするのは大変なので、テキスト、書籍でも漫画でも雑誌でも何でも、まず30分読んでみて、どんな感じかなって見てみて、その後全部読んでみて、あ、こんな感じだったかみたいなところの感想をね、話すコーナーでございますけれども、
30分読んでさ、やっぱり読むのやめたっていう本はまだ出てきてないね。
ないですね。てかもうそれは僕はいくらでも読んで、大量に並行して読んでるんで、
はい、
そういうやつは切ってます。
あ、じゃあね、30分読んでるけどここで喋らない本もあるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
あ、それでもちょっと聞きたいね、逆にいつかね。
いや、それは絶対喋らないですけど、まあまあそういう
絶対とか言うのやめてよ。絶対怖いんだから。なんか何でも 100% みたいな顔すると怖いんですからということでじゃあ本編行きましょうかね。
はい、はい、30分読書、まずですね、先週30分読んだのが、ケトル2020年2月号ボリューム52ですね。特集がスティーブン・キング特集ということで、まあ、スティーブン・キングというね、はい、人気作家の、大々的に特集を組んで、全体的にこう6割7割ぐらいかな、スティーブン・キングにまつわる話を紹介しているんですけれども、
うん、
これが結構なかなか、まあ、先週も説明した通りな、筋立てというか、その構成が結構面白くって、スティーブン・キングっていうのがいろんな種類の恐怖症を持っていた。すごく怖がりだからこそ、まあ、いわゆる、まあ、
恐怖症、
そう、シャイニングとかね、ミストとかキャディとか、有名なところで言うとイットとかね、恐ろしく感じる、見ている側が映画とかドラマとか見ていて恐ろしいと感じるような作品につながるのは、彼自身がすごくいろんなものに対して恐怖心を抱くからなんだよっていう、そういった、その彼自身のこういうところの恐怖症みたいなところが書かれているページがあったり、ちょっと後ほど詳しく説明しますね。あとは作品診断チャートという形で、いろんな選択肢を選んでいくと、その何々型の人にはこういう作品がおすすめみたいなものが見られたりだとか、あとはその身近な人を例にして、物語のまあ主人公の中で結構迷惑なというか、かなり怖いもの、悩ませるような存在がいるんだけど、なんか類型的にこういう人はこういう系だよねみたいな、そのキャラクターを元にしたその精神分析みたいなものをしていたりだとか、あとは、まあ、スティーブン・キングと仲のいい監督が何人かいらっしゃった、映画監督と、まあ、もちろん彼の原作で映画化した人とかが基本になってくるんですけど、そういった人の紹介であるとか、あとはまあ最近ですね、ペットセメタリーという、まあ、スティーブン・キングでもすごく有名な作品の一つですけど、それが映画化されたということで、そちらの監督のインタビューが載っていたりだとか、あとはあれですね、まあそこま、ここまでは基本的に映像化された作品みたいなものをベースに、スティーブン・キングか、さんを紹介してたんですけど、その後、まあ、原作のね、実際にどういう書き方をしてるのか、どういう文章を書いてるのか、みたいなところの紹介があったりとか。あと、これ、ここら辺で最後かな。映像作品ガイドという形で、スティーブン・キングの作品が好きな人は、まあ、関わってない。彼は関わってないけど、他のこういう作品好きなんじゃないかな。まあ、スティーブン・キングの影響があって、こういう作品が生まれたんじゃないかな、みたいなところのリストがあったりするっていう感じですかね。そんな感じで幅広い。あと、まあ、藤田尋さんという漫画家さん、日本の漫画家さんとか、あとは映画監督の清水崇さんってね、犬鳴村監督した監督とかが、まあ、スティーブン・キングの話を返しつつ、その、まあ、ご自身のインタビューですね、を、しているっていうところの、まあ、構成ですかね。あとは、まあ、連載があったりとか、レビューがあったりとか、結構、幅広くカルチャー全般を扱っている雑誌なので、あるんですが、まあ、そんな感じの構成で、いろんな角度からそのスティーブン・キングっていうものを掘り下げていくものだったりします。で、僕自身といえばスティーブン・キング作品、 何本か見てるかぐらいですね。イット見てたり、まあ、ドクタースリープ、最近公開したのはドクタースリープ、あとはスタンドバイミーとかね、ショーシャンクの空にとか。あとはあれかな、キャリーとかも見たかな、あと、ミストとか。そんなにまあ、全部を全部映像としても見てるわけではないし、原作小説も読んだことあるかな、ちっちゃい頃に読んだことあるような気もするんですけど、意識してるところではほぼほぼ読んだことがなかったので、あ、なるほどなるほどって結構初めて知るようなことが多かったりするんですけど、結構今回の特集の中で面白かったのはやっぱり作品診断チャートというなんか質問を選んでいくんですね。例えばなんだかんだ言ってこの世で一番大切なのはお金だみたいなので、イエスかノーかみたいなのとか、あと他人にどう見られているか気にする方だでイエスかノーか選ぶみたいな、まあ二つの選択肢、イエスかノーかで一つ一つ選んでいって、何々型っていう、まあ経済型とか理論型とか審美型とか信仰型とか権力型とか社会型とか、そういうまあ選択肢を選んでいく中で、それぞれの方の人にとって、まあ、合うというか、そういう人が陥りがちな罠みたいなところを作品として紹介していて、僕はなぜだかわからないんですけど、その中で、権力型っていう支配欲の権化と呼ばれている方になってしまったんですね。支配欲が強く、大きな力を求めるタイプ、他人からの束縛を嫌い、自己顕示欲も高い傾向っていうものになってしまいまして、う
ん、ものすごくわかる。
そこで紹介されているのが3つ作品ありまして、バトルランナーっていうのとダークハーフっていうのと炎の少女チャーリーっていうものでございまして、これがね、僕3つとも見たことなかったんですけど、結構やっぱ面白そうで、これ知ってます？一つでも、バトルランナー、ダークハーフ、炎の少女チャーリー。
わかんないですね。
わかんないですよね。これバトルランナーっていうのは、まあなんとアーノルド・シュワルツネッカ、ツェネッカーさんが主演しているドラマなんでございますけれども、西暦2025年、娯楽祭も支配されてしまった人々は政府の理想に沿った世界でどう生きるのか、そんな中主人公ベンは過酷なゲームに挑むっていう、まあ、あらすじ書いてあるんですけど、なんか結構やばい話で、なんかテレビ番組があって、その中で囚人たちが処刑人のハンターたちから逃げ切れば無罪に放免になるっていう人間狩りのゲームが、まあテレビ番組で行われていて、そこに入り込んでしまう主人公の話らしいんですよ。で、まあそういうなんかある種の、まあ何ですか、見てる方も含めて洗脳している社会において、いかにその、まあ、権力構造ですね。まあ、権力者がこういう、その、なんて言うだろうな。まあ、囚人たちのような、ちょっと、社会から外れた人間たちを、まあ、が、まあ、殺されるゲームですよね。それを、なんか面白おかしく、こう、俯瞰から見ているようなところで、まあ、権力構造が生まれているところを、いかにアーノルド・シュワルツネッガーが、演じる主人公がぶち壊していくのかっていう話らしくって、そういうまあ権力型の人も、なんか自分で権力を築いたと思ってもすぐにこう壊されてしまうんですよみたいなところのちょっと解説が入ってるみたいな、
まあ、ロックさんはそのアーノルド・シュワルツネガーを走らせてる側の人間として見てるってことでしょ。
権力側ってことはそういうことです。
あ、いいね、ぜひ見ていただきたい。
なんかダークハーフっていう作品も結構面白そうです。なんか作家がいて純文学書いていたんで、純文学の作家だったんだけど、なんか自分で、そのやりたい純文学の方向性の文学では売れなくって、別名を使ってなんかバイオレンス小説を執筆して、生活を、費用を稼いでたら、なんかその、バイオレンス小説の作家名、作家として設定したジョージ・スタークって名前らしいんですけど、その名前のキャラクターがなんか殺人事件を犯してしまって、どんどんどんどんその、自分が作り出したキャラクターの名前を使った殺人犯が生まれていくみたいな話らしくって、なんかそこら辺のなんていうんですか、まあこれちょっと書いたのは、承認欲求の強い人ほど心の中で押さえつけている欲望は大きいもの、日頃から適度に発散させておかないとある日突然暴力的な面が暴走してしまいますよみたいな、
よ、承認欲求男、
そう、挿入欲求とか権力 構造とかを持ってる人はこういうとこ注意しないと怖いですよみたいなことのコメントも含めて書いてあって、それがまあそれぞれのパターンですね。進行型とか審美型とか理論型とか、それぞれあのどこかしらそのなんだ足元を救われかねない、ここでは悪夢の種っていう言い方をしてますけど、こういう風になってしまいかねないよっていうところを指摘してくれて、僕一応まあ自分だけじゃなくて一通りのものも見たんですけど、あ、なるほど、こういうタイプの人は確かにこういうところで人生を踏み外してしまいかねないなとか、恐ろしいこと、それこそ今だと時期的にそのパンデミックっていうかね、そのある種ウイルスでその恐怖の状態が醸成されていく、その心情の中でいかにこう正気を保っていくかみたいな話って、ちょっとまあミストっていうね、霧の中に化け物がいて、それでスーパーマーケットに閉じ込められた人たちがいろいろと、中でいざこざ起こしたりとか、なんか宗教的なことを始める人が出てきたりとか、外に出ようっていう、こう、なんか、無鉄砲な人が出てきたり、そこでいざこざが起きるみたいな話とかにもなんか重なる話だったりするので、結構ここで出ているような、作品、それぞれ見ていって、ああなるほどこういうところがあるんだなっていうふうに知っておくことは、ある種これからまあ万が一このスティーブン・キングの作品で描かれているような恐怖体験、恐ろしいような状況に陥った時のある種の処方箋というか、ある種の対処する一手みたいなものになるのかなと思うので、なんかこういうもの、もちろん、そのね、それぞれの作品を、まあ、映画なりドラマなり、まあ、今だと DVD とかね、あとはネットフリックスみたいな配信とかであると思いますので、そういうので見てもいいんですけど、サクサクっとこの雑誌の中では読めるので、ああ、なるほど、こういう作品があったんだっていうのを見つつ、まあ、自分自身の今の状況とか、もともとのキャラクターとかに合うものを実際に手に取る、スティーブン・キングの本を実際に手に取って実際に読むっていう、そこのファーストステップになりうるような特徴になっていて、そこはすごく、説明もすごく適切でしたし、特集の組み立て方も面白かったので、僕はこれ読んでよかったなと思うものでございました。はい。あとね、後ろの方のレビューとかも結構面白いんですよ。武田砂鉄さんっていう、まあ、ラジオとかもやってるライターの方が、片手袋研究入門っていうね、石井浩二さんという片手袋を研究してる方の本の解説してたりとか、佐々木敦さんっていう、まあ、評論家っていうのかな、批評家っていうのかな、方が、まあ、ミッドサマーっていう映画の解説をしてくれてたりとか、連載も、今時の人たち、それこそ池田エライザさんの、連載があると思ったら、曽我部圭一さんって、まあ、ミュージシャンの方ですね。の、小説が載っていたりとか、今時の、若い、塩谷舞さんとか、石井里奈さんとか、大久保楓さんとかっていう、まあ、なんていうんですかね、インフルエンサーの方々の対談があったりとか、結構幅広く、若い層も視野に入れながらでも、幅広い層に届くような、連載も入れていたりするので、なんかカルチャーに興味のある人ならば、このケトル、2ヶ月に1回かな、今は、になりますけど、僕はこの機に定期購読始めましたけど、定期購読しても面白くなるの、面白いというか、毎回学びがあるものになってくるんじゃないかな、なんてことを思ってます。ちなみに、次回は、4月15日に発売で、次回の特集は、嵐を呼ぶ園児、クレヨンしんちゃん特集だ、そうです。ぜひこの機会に、ぜひ購読でもしてみてください。
はい。
で、あとですね、今回30分読んだのが、脚本の月刊誌、ドラマという雑誌でございます。結構前に何回か買ったことありますけど、今回久々に、買ってみました。ドラマ、2010年3月号
ですね。どういう本なんですか？雑誌なんですか？
一応、まあ、小さいですけど、雑誌ですね。何をイメージしてもらえばいいかな。昔で、結構まあこの、A4、A3 の半分、B5 ぐらいか。ごめんなさい、B5 ぐらいのサイズの本ですけど、雑誌ですけど、基本的には、ドラマ、テレビドラマの、とか、あとラジオドラマですね、の 脚本を載せているものになります。だから大体6割ぐらい、うん、ページの中の6割ぐらい、全体で144ページあるうちの86ページは、うん、今回も、2つですね、コダック兄弟と宿泊というドラマと伝説のお母さんというドラマ、それぞれの、1話から3話までの、脚本で占められている、
うん、
で残りは連載があるんです。平成ドラマ史への覚え書きっても結構池田さんとかこれ興味あるんじゃないかと思うんですけど、こう滝哲也さんっていうね、あの方が書いている、まあ、歴史を振り返って平成のドラマっていうものがどうだったのかっていうものを解説してくれるもの、社会的にどう、この回は平成ドラマの潮流さんということで、1990年から94年までって書いてあって、まあ社会的に、バブル経済弾けました、95年に阪神大震災やりました、みたいなその時代の解説から始まって、これ何て言うんだっけな、ギフトとかね、キムタクがやったギフトとか、継続とか、ロングバケーションとか、野島伸二の作品とか、世紀末の歌、まあそこら辺の、解説が、入っている連載があったりとか、あと森下芳子さんっていう、つい最近だと、だから私は押しましたとか、あとは、義母と娘のブルースとかやってる脚本家の方による、今回で言うと義母と娘のブルースの裏側の話をエッセイで、連載エッセイで書いてらっしゃったりとかっていう感じで、まあ、脚本家サイドにいらっしゃる方々、あとはまあ、ドラマ全般に詳しい方々、そういった形の、まあ、連載コーナーがあったりするような構成になってます。あと後半の方ではラジオドラマの脚本も載ってます。今回、荒井雅美さんという方のエンディングカットっていう、作品のものだったりとか。あとは、ライター掲示板という形で、いろんな脚本家の方々が、まあ、実際に自分が作品に関わっていく中で、こういう作品ですよっていうものを、紹介してくれているコーナーとかって、なかなか中の人はこういうふうに、一時語っているところもなかったりすると思うんで、これがまあ好きなドラマとかに当たったら結構貴重な場になっているのかなみたいなことは思ったりします。そんな構成かな。あとまあオーディオドラマのね、紹介とかもしてくれてますね。なかなかこれ、僕たちも、結構意識的にドラマとか見てますけど、オーディオドラマ、特にまあラジオでやっているようなドラマって、いつやってるのとか、なかなかラテ欄とか見ててもわかりにくかったりするんですけど、NHK FM では FM シアターっていう番組があったりとか、青春アドベンチャーっていう番組があったりとか、みたいなことが、書いてあって、へーって思って、結構有名な脚本家の方とか、キャストというか声もね、結構有名な方が出てたりするので、聞いてみたら面白いかもしれないですね。そんな感じかな。なので全体的には、脚本、テレビ、特にテレビの脚本が主になっていて、あと、ラジオドラマの脚本も時々あったりとかなかったりとかして、他に、ドラマ関係者の方、ドラマが好きな方による連載が載るみたいな構成でございます。まあそんな感じで、今回ページ数というよりは全体の構成を見るのに30分かかりましたので、30分で全体像をつかみ、あと、1個だけこのドラマ、の中でも特に乃木明子さんというね、アンナチュラルとか逃げ恥とか、今すごく人気のある脚本家の方が、その小滝兄弟っていうキャラクターが生まれるまで、あとは宿泊っていう言葉を、の意味とかね、どういうふうなことを考えてこれを設定したのかみたいなことが、作者ノートという形で、ここでしか多分公開されてない形で書いてあったりしますので、乃木明子さんの方が好きな方はね、ぜひこのドラマ3月号ね、エージェンシアさんから出てます、買ってみるといいんじゃないでしょうか。
はい
はい、そんな感じで、今回は30分で、読んだところまで紹介しましたので、次回ね、この続きとか全体読んで、せっかく、こう、第1話から第3話、小滝兄弟と四角と、伝説のお母さんありますので、僕も、 実際にそのドラマと見比べながら実際、脚本がどういうふうに変わっていったのかとか、どういうところを削ったのかとかね、そういうところも見て、共有できればなというふうに思っております。
はい
はい、ということで今回ですね、監督編として全部読んだものとして、雑誌ケトル2022年2月号ボリューム52特集、スティーブン・キング特集、そして、30分読んだ編で、脚本の月刊誌ドラマ、2010年3月号について紹介させていただきました。ぜひね、皆さんも一緒に来週までに読みましょう。はい、ということでお送りいたしましたのは岩崎と
国語辞典を1ページ目から読む、そんな人生を過ごしたい池田でした。
タネラジ、また。